秋の読書のシーズンです。新刊本から離れ、古の知識の宝箱から、発想のモザイク、技術開発の民族風土、昭和47年、1972年5月を見つけて読み出し、そこに書かれている、ドイツ、イギリス、フランス、イタリア、スイスの発想方式と、それらの国の新型コロナウイルス感染の再増加と関連はないか？何か読み取れないか？手にしている本、発想のモザイク、技術開発の民族風土を読み始めたが、途中で挫折しそうです。書かれている対象国には、私も、ドイツは、中国の自動車製造会社のエンジニアと一緒に、出張でレオンバーグに短期駐在していました。イギリスは、年末年始をかけた出張、フランスは、空港での乗り継ぎ、イタリアも同様、スイスは、カナダから出張で、10月に2週間の滞在でした。筆者は、自分の足で歩いて確かめた国がこれら国であったこと、また土地であったためであると書いています。きっと、皆様も、これらの国、他の国に滞在し、旅行をして、様々な国々の発想方式に関心を持ったのではないでしょうか。また、お持ちではないでしょうか。中国、アメリカ、南米、アジアの隣国も同じように知りたいと思います。きっと、それぞれの国、土地でも、複雑な環境、背景があるでしょう。どなたかの情報をお待ちします。古本を読んで随所抜粋したものが、このコラムです。いろんなことに気づき、考えがあると思います。添付グラフは、11月9日までのデータです。何か、それなりに、ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、スイスに、コラムからお気づきになることがあると思います。では、ドイツから始めます。ドイツ人の発想方式は積分回路。ドイツ人の発想原点が自己のうちにある。これは、相手の立場を、ほとんど考慮に入れずに、自己の立場だけから発想して相手に押し付けることである。技術においては、あらゆる可能性を考えて、それに対する対策を立てておくドイツ人が、ひとたび対人関係になると、まるで思考を中止するに似ていることは一つの謎である。しかし、優れた科学者や技術者が、自分の専門で、社会的な現象に直面すると、小学生程度の常識しか持ち合わせていないことを暴露する例がある。そんなことから連想させるように、ドイツ人の対人無視は、決して悪意ではなく、彼らの発想方式が積分的で、相手の挙動をある時間だけ観察積算してデータを得るためである。したがって、その時間だけ相手は無視され、その時間が経過すると、ドイツ人自身の判断機になって、ついに相手は浮かび上がる時がない。ところで、積分回路というのは、入力、刺激を、積分、時間的に加算して、出力、反応とする、機械的あるいは電気的装置である。それは、過去における誤差が、現在まで影響を及ぼすことを、除くような場合に使われる。例えば、ジェットエンジンは弁を開いても、それが、出力の増加になるまでは、数秒を要する。この時間が問題になる場合には、適当な積分回路を挿入して、絶えず、過去の誤差を求めた上で、これを操作する必要がある。スイス人の発想方式は積分回路的。スイス人の 70% はドイツ系であるにかかわらず、発想原点を相手の内に置くことは不思議であるが、それは、永年にわたる国の歩みのためでもあろう。観光国として理想的な発想方式であることは言うまでもない。が、スイス人の発想積分回路の時、定数は、ドイツ人のそれに比して、はるかに小さいから、伝達関数は1、1に近い。したがって、突変入力、遮断、チェンジ、インプットに対してもほぼ突変出力、遮断、チェンジ、アウトプットをもって、前時、変化入力に対しては、前時、出力に近い出力で応じる。時間遅れは比較的に小さく、しかも、ゲイン、増幅度が小さいから不安定に陥る危険はない。が、個人として、昇進者の行動に近く、国家としては、大国追従主義に陥る恐れがある。第二次世界大戦中に、スイスの世論が中立とは遠く、 まず完全に米英的であったことは、この証明である。発送方式が基本的に積分回路であるから、精密工業国としては、最適である。ただし、小さい時、定数と小さいゲインは、世界の為替変動などの機会に、チューリッヒの小鬼たちが活躍する原因にもなる。時定数、時定数、時定数、ダイム、コンスタント、変動を加えた K の状態が平行に達するまでの時間、T の尺度、すなわち緩和時間を言う。普通は、電気回路でよく使われる。イギリス人、発送方式は、遅れのある比例回路的。イギリス人の発想原点が事故のうちにあることは、古くから、海峡の向こうには、ムチゴアジがトグロを巻いているとみなし、スイスへ秘書に来るときも、紅茶からビスケットまで持参した事実から明らかである。イギリス人の事故中心の発想は、ドイツ人のそれと対照的で、決して、相手を無視した独断ではなく、相手の挙動をよく観察した上での自主的判断である。比喩的に言えば、ドイツ人は、時に盲目飛行を行うに反して、イギリス人は、常に有視界飛行を守っている。この発想方式のパターンは、次のように説明できる。遅れのある比例回路の基本は、ステップ変化、及びランプ、打たて変刺激に対してある時間だけ遅れるけれども、正しく刺激の大きさ、もっと重要なことは、刺激の変化傾向、それと変化傾向に正確に一致することに注意することを把握している点である。もう一つ重要なことは、発想の安定度が高く、発想は幻想を含まない。言い換えると、イギリス人の発想には誇張も少ないが、同時に萎縮も見られない。したがって、戦争という異変に対する国家の反応は、常に、開戦時の立ち遅れがあるけれども、冷静に、相手の出方を注視して誤らない判断を続け、ついに、最後の勝利を手中に収める。憎たらしいほどの落ち着きがある。フランス、発想形式は微分回路的。フランス人の発想原点が、事故のうちにあることは、フランス人のフランス語に対する執着、したがって、外国に対する無関心からだけでも推定ができる。ただし、フランス人の自己中心発想は、ドイツ人、イギリス人の場合と異なり、フランス人のひらめきのためである。つまり、彼らは、相手の初動によって、その人を瞬間に感知して反応するから、相手が、細かく説明を聞く必要はない。したがって、相手は無視されたのと同じ結果になる。これは、鋭い微分回路的発想のためであるが、相手の心理の動きがわかるから、対話の時に、温かい感じを与える。微分回路は、電気的に、ウォッシュ、アウト、回路ともいい、入力の変化部分だけを検出して、出力とするものであり、現在、時点において、将来の傾向を予測するもので、これを使う制御は、見越し、リード方式などという通り、これから発生する動作に対して、予防的に対策を立てるためのものである。良い例は、自動車のハンドルを切る場合で、誤差は修正したが、まだ惰性が残るときは、行き過ぎる危険性があるから、微分回路で現在速度を検知し、事前に舵を取る。積分回路と微分回路は、性格的に反対の傾向を持つ、すなわち、過去と未来、時間、遅れと時間進みの差がある。実際的には、積分回路を使うと制御動作が遅れがちになるから、使用にあたっては注意を要する。微分というのは、ある短い時間内の変化を求める算法で、積分のように、有限の時間を必要としない。変化の傾向を使うものであるから、未来の展望は明確であり、予測として貴重であるが、過去に興味がないし、また、過去の記憶装置としての価値はない。微分回路のもう一つの欠点として、高周波ノイズ、雑音が介入すると出力が乱れることが挙げられる。積分回路は、こんなものを気にせず飲み込んでも出力は乱れない。イタリア人、発想方式は微分回路的。イタリア人の発想限定が事故のうちにあることは、圧倒的に独創的なミケランジェロかダヴィンチの壮大なケースでも。立ち上がりは鋭いが、その後の反応は、はかばかしくない。原因は、不定で、 強大な増幅は不安定の危険をはらんでいるけれども、飛躍的な進展もまた期待できる。歴史の中に出現する天才はこの類の見地であった。日本人の発想方式は微分回路的。日本人の発想原点が相手のうちにある理由は、発想方式が微分回路的ではあるけれども、時定数がイタリア人よりも小さくてほとんどゼロだから真の微分。したがって日本人の発想は相手の初動に振り回されて自己の持ち味を発揮できないことが多いという結果だ。補足説明です。時定数、時定数、時定数、タイム、コンスタント、変動を加えた系の状態が平行に達するまでの時間、どのくらいの時間で平行状態に達するの尺度、すなわち緩和時間を言う。普通は電気回路でよく使われる。日本人の発想方式が微分回路的であることはほとんど体質的なもので、横断禁止の街路を突っ切る青信号になるまで待ちきれない性急さがその証拠である。日本人のあまりにも感情的な発想も同じ原因だろう。これは何か気候と食べ物が原因ではないかと思うほど日本人に固有なものである。したがって突変入力に対しては一瞬だけ衝撃的な反応を示すけれども、あとはシュンと静まり返って忘れされるように見える。例えば何か事件が発生した時に日本の週刊誌を見ると、時定数は7日に過ぎない。安保、沖縄、公害、航空事故、ドルショック、浅間山荘事件などがその恒例である。日本人は静かに流れる時代の停留といったものに対して一時正しく反応する気配を見せるけれども、何かスパートしない限り反応が思わしくない。日本人の平均的特性としてゲイン、増幅度が大きく、これが反応をかなり実りのあるものにする。ゲインが大きいことは発想の不安定発散につながるが、近世における日本の最大発散は太平洋戦争の敗戦である。これはゲインを抑制すれば防ぎ得た現象であった。もっとも同じ原因が戦後の経済成長に結びつくのであるから、原因と結果は循環小数のようなもので、途中で断ち切ることは不可能である。このような抜粋ですが、グラフとぼんやり見えるものが見えるように感じませんか？積分回路発想、微分回路発想、時間遅れ積分回路発想、時間遅れ微分回路発想、比例回路発想、時間遅れ比例回路発想などなどの回路と回路組み合わせにより見てみると面白くなるかもしれません。20ページをコラム記事にしました。残りの150ページは読後またコラム書きます。